こう今日はできない時に限ってやりたくなることについて。はい、皆さん元気ですか？できない時に限ってやりたくなること、やりたくなるということかな、そっちの方がいいかな。はい、そういう現象についてですからね。はい、できない時に限ってやり何かをこうやりたくなるということについて。はい、ありますよね、そういうのが。例えば電車の中でおならをするとか、まあそういうことではないです。僕はそういう人大嫌い。なんで？もちろんね、お腹が痛いとか我慢できない、どうしても我慢できない時にするのは仕方ないと思いますよ。事故のようにね。アクシデントだから。アクシデントは起こるでしょう。たまにね。だけど、どこかで聞いたことがあるんですよ。いわゆる、俺は、あえて、満員電車の中で、屁をこいてやるぜみたいな。意気がってるやつ。バカ。本当に、迷惑。お前は、スカンクか。スカンクでもそんな意味もなくね。おならしないでしょ。まあ、わかんないな。それちょっと完全に犯罪ですよね。犯罪と言っていいと思う。ただ捕まえることが難しいですよね。じゃあどうやって立証しますか。立証と言いますね。その証拠を突き詰める。証拠を集めるか。まず覆面警察。ね。こう、秘密の警察ですよ。普通のサラリーマンのふりをした覆面警察を電車の中に入れて。で、明らかに常習的なやつ、常習犯ですよね。いつもいつも屁をこいているやつ。さらに言えば、その時にこう笑ったりしてるはず、似たりと笑ってね、なんかふんみたいなね、やってやったぜみたいな、ね、この美しい女子大学生の前でやってやったぜみたいな超変態。まあそれを見つけたら、まずそこで証拠を集めます。袋を取り出し、そこに空気を入れます。そしてまあそれをDNA 鑑定する、ね、そんなことできるのかな匂いおならで DNA 鑑定とかできるんですかね。わかんない、何の話をしている。やっぱりポッドキャスト久しぶりだからちょっとなまってますね。久しぶりって言っても多分1週間も経ってない、多分1日ぶりですよね。違う。そう、1日ぶりですよね。いや、ポッドキャストをしばらくしてないわけじゃなくて、ペースが乱れてた。完全にペースが乱れてた。その、MacBook の、なんていうの？この、なんで、事件のせいで。MacBook の事件のせいで、ちょっとこう、ペースが乱れてた。そして、そのため、こう、心の、こう、ペースも乱れてしまった。なんか、やっぱり良くないですね。僕はいつもここで言っている、ルーティンは大事ですよと。その意味が、今回、自分で、よく理解できた気がする。自分で今まで言ってきたことが、やっぱり、体感的に、理解できた気がする。ね、この、体験を通して。体感的に理解できたと思う。それはやっぱりルーティンが乱れると質が保てなくなるまあ自分のポッドキャストにとってすごく大事なことを今言ってしまいましたけどね。質が低い。そう、明らかに電車の中のおならの話なんてどうでもいいわけですよ。完全に質が低い、質が低すぎる、程度も低い、品がない。やっぱり品を保てない、質を保てないわけです。で、皆さんが日本語の勉強をしている時も、やっぱりいいペースでやった方がいいと思う。たまにやったりすると質が保てなくなる。これが大事。ね、これ、やっぱり実感してますね。完全に。実は昨日、1ヶ月ぶりにジムに行きました。1ヶ月ぶりですよ。まあ、いろいろあってね。まあ、8月は、夏休みだったし、大分に帰ってたし、さらに言えばこう、 手首の問題もあったからね、右の手首の問題があったからちょっとやめようと。さらにその8月そのほとんど大分にいたんですよね。まあ多分最後の1週間ぐらいだけですよね、東京にいたのは。まあ10日ぐらい、ただまあ1週間10日ぐらいのために1ヶ月分の、ジムのメンバーシップを払うのはちょっともったいない。で、まあ、手首の問題もあった。そして、まあ、8月の終わりは僕の子供の誕生日もあるんで、まあそういういろいろな忙しさでちょっとこう、まあ8月は休んでいいかなと思ってですね、8月ちょっと休みました。だから1ヶ月ぶりにジムに行った。で、何があったか、何を感じたかというと、やっぱりこう質が低くなってるね。まあもともとその運動の質なんてクソもないみたいな、運動しかできてないんですけど、とはいえね、やっぱりね、なんか集中力やそのまあローテーションやこうリズム、そういうものが全然こうなくなってるんです。僕は僕なりにね、僕は僕なりに一応こういいリズムを持って、いいこうローテーションを持ってジムに通ってたんですよね、今まで。それさえもできなくなっている。だからやっぱりこうローテーション、あ、ローテーションルーティンが壊れるっていうのはこういうことだと思う。ルーティンが壊れる問題っていうのは、そのなんていうかな、ただ単にその時間がなくなった、その勉強とか運動とかの時間がなくなっただけじゃなくて、もう全てが一からやり直すみたいな感じになってしまいますよね。だから9月は、まあ、僕にとってはちょっとローテーション、ルーティーン、こういうものを取り戻すリズムを、自分のリズムですね、まあ、カタカナばっかりね、自分のリズムを、取り戻すような月にしたいと思います。多分皆さんもそうだと思う、たくさんの人がそうだと思う。9月はそういうもんでしょ。夏休みが終わってまた新しいね、日々が始まるわけです。たくさんの国では、まあ、大学が始まったりとかね、学校が始まったりとか、会社も9月からマジで始まるぜみたいな、そういう国が多いと思いますけど、まあ、日本の場合は、まあ、実は夏休みがヨーロッパやアメリカほど長くもないんで、特に大人ね、大人は全然休まないんで、お盆がちょっとだけで、まあ、子供と一緒に旅行に行くなんてことはなかなかできないですよね、日本で。日本では、まあ、できて1週間ぐらい。で、まあ、さらにその4月ですよね。普通は4月から、春から1年が始まる感じなんで、まあ、9月はまあ、どちらかといえば1年のこう後半戦が始まったみたいなね。なんかその後半戦、まあ、こうサッカーとかのね、前半戦後半戦とか言うけど、この戦っていうのはまあ戦いみたいな感じなので、あんまり好きじゃないですよね、人生をね。自分で言っといてなんですけど、こう後半戦が始まったみたいな、まあそんな、なんかそんなシリアスには考えたくないですが、まあ実際たくさんの人にとっては、まあ人生はまるでサバイバルゲーム、サッカーよりももっともっと大変な、まあまあサッカーも大変でしょうけど、ほらほらほら、なんかあれでしょ、歯切れ悪いでしょ今日。これは夏休みのせいです。これは大分のせいです。そしてこれはアップルのせいまたその話もうやめましょう。もうリンゴの話はしない。リンゴの話はなんていうの、もう疲れる、したくないね。で、まあ、まあ、キミちゃんとのポッドキャストが、まあ、リンゴのせいでキャンセルになったんですが、まあ、ちょっと同じ、のりこさんと同じ日かな、木曜日に、レコーディングすることになって、まあまあ、それは悪くないね。うん、悪くないですよ。悪くないですよ。悪くないですよ。キミちゃんとのりこさん、同じ日っていうのは、僕にとっては結構、どうなのかな。楽しい。大変。どっちですかね。まあ別に大丈夫かな、はい、別に大丈夫ですね。なんか全然違うからね、本当に全然違うものだったら大丈夫ですね。なんか昼に あのハンバーガー食べて夜に寿司食べるみたいな、でも全然悪くないでしょ。なんか昼にハンバーガー食べて夜にフライドチキンとかだとちょっと似てますけどね。キミちゃんとドリコさん全然違うから、全然違うんで、あのハンバーガーとフライドチキンじゃないし、あのチラシ寿司と握り寿司でもないし、結構違うんだよね。まあ言ってみればまあどっちがどっちとは言えないけど、よし、じゃあ2人を食べ物にイメージしてみますかね。のりこさんはなんかやっぱりね、のりこさんって意外とちょっとこうオーセンティックというか、実はあの天ぷらそばみたいな、なんかざるそばね、その何もないそばほど軽くはないんですけど、天ぷらちゃんとした天ぷらそばっていう一面を持ってるんですよね。これはのりこさんに会った時に感じましたね。のりこさん、まあこのなんでオンラインとかだとちょっとわからないと思いますけど、実際会うとね、やっぱりね結構上品なんですよ。なんかこうレイディーって感じで、天ぷらそば、はい。キミちゃんはなんかな、もうなんかキミちゃんなんかなちょっといろんな面がありすぎてわかんないな。なんかお子様ランチみたいな感じかなまあまあお子様ランチってなんていうかな、まああれですよ、あの子供が好きなっていうか、子供しか食べられないあのランチみたいな、ランチっていうかな、セットメニューみたいなやつね。結構可愛いんですよ。結構あの味も悪くないですよ、はい。でも何かがこう大人じゃない何かがこう大人じゃない、美味しいし華やかだしこう賑やかだしいいんですが、ちょっと落ち着きの落ち着きは感じられないですよね、お子様ランチというのはね。楽しい、そして賑やかで、あの味もねちゃんとしてる、はい、意外とね。ただ何かがまだこう大人じゃないような感じ、それがあのキミちゃんらしい。でもこれは全然あの悪口じゃない、あのむしろ褒めている、むしろ最上級の褒め言葉。もうキミちゃんもそう思うと思う、ああ珍しい、てっちゃんが私のことを褒めている、お子様ランチ野郎、ね、まあ鈍ってるな、やっぱりなまってるな、久しぶりじゃないけど、こう何の話をしてるかがね、こうとっちらかってるでしょ、とっちらかってるな。まあとにかく今日のタイトルに戻ると、できない時にね限ってそれをやりたくなることにということについてということですね。まあポッドキャストの話です。でまあポッドキャストがを撮ることができないと、で結局それで過ごしたのは1日だけだったんですね。MacBook をアプリ持ってって、リンゴのお店持ってって、でまあ結局1日で戻ってきたんで24時間使えなかっただけなんですけど、なんかその日に限ってどんどんアイデアが出てくるわけですよ。止まらないぐらいやばかったですね、あれは。なんだこれはと思って、次から次にアイデアが出てきて、歩いててね、外を歩いてたら次から次にアイデアが出てくる、自転車に乗ってても次から次にアイデアが出てくる。だから僕は自転車を止めてね、まあ iPhone 取り出してそのメモをしてましたよね、話したいことについてね。それぐらい次から次にアイデアが出てくる。もうやめてくれと思った。俺は今家に帰っても MacBook ないからレコーディングできないんだぞ思ったけど、あの仕方ないんですよ、出てくるんですね。でこれは面白いこう心理状態、精神状態だなと思った。なんかこうできないと思うとね、なんかねこうやりたくなる、ね、あのなんかまるでそれはなんていうかな、まあ例えば恋愛とかもそうでしょ、まあ会いたいでも会えない みたいなね、そういう時が一番こう盛り上がるじゃないですか。でそういうドラマとか映画とかも多いですよね。会いたいだけど会えないみたいな、ね、一緒にいたいだけど一緒にいられない、まあ、いわゆるロミオとジュリエット状態。あれは別にロミオとジュリエットがマジで愛し合ってたとかいう話じゃなくて、やっぱりそのあの実はそのロミオとジュリエットのお互いの家族がそれを盛り上げてるわけですよね。誰も反対しなかったらなんか 2,3 回やってやめてたんじゃないかな。まあ言葉が悪いね、言葉悪いけど、誰も止めない恋愛なんてあの盛り上がらないわけですよ。まあ人じゃなくてもいいですよ、その状況でもいいけどね。なんか例えば遠距離恋愛とかねあるでしょ、彼は東京に行く、彼女は大分に残るとかね。まあ僕はそれはできなかったけど、やろうとしたんですよね、できなかった、その前に別れちゃった。でまあそういうなんていうかな、あるじゃないですか、そのなんかこう仕事のためとか、あのまあいろいろなことあるでしょ、いろいろなもののためにこう離れ離れにならなければいけないと、そういう時に盛り上がるんですよね。むしろそういうことがなければ、あの適当に付き合って適当に別れてるんですよね、おそらく。だからロミオとジュリエットの話で一番大事なのはあの家族たちですよね。あれ家族ですよね、家族以外反対とかしてたかな、まあ、状況も結構難しいんですよね。まあよくできたよくできた、まあ、ちゃんと読んだことはないけどね、その映画とかは見たことあるけどね。まあ、だから何の話をしている、だからやりたいできない、そうできないことをやりたくなるってことね。はい、なんかちょっとこう例えばですよ、チョコレートをやめようとか、俺はチョコレートをもうやめる、チョコレートをやめたい、チョコレートをやめる、チョコレートをやめる、チョコレートを食べないみたいに言ってたら、だんだんチョコレート食べたくなってきますよね。やっぱりこのチョコレートを食べたい、で食べないっていうのはまあわかるけど、でもチョコレートって何度も考えてる、何度も言うし何度も考えるし、これが結構きついと思うんですよね。一番いいのは忘れることでしょ、忘れられればいい。ただこれは人によってできないですよね。人によってなんかそういうのを切り替えやすい人、切り替えにくい人、実は僕はかなり切り替えやすいです。もう意識しなくても結構いろんなことをなんかパッと切り替えられる、あのまあそういう性格ですよね。なんかたくさんの人は例えば今日、昨日ね、昨日と今日と明日とちゃんとつながりを感じてると思うんですけど、僕あんまり感じないんですよね。そしてさらに言えばなんかこう責任を感じないわけ。例えば昨日僕がねポッドキャストとか生徒さんに、ああ僕は全然その何、まあ例えば運動好きじゃないって言ってても、例えば今日ね他の人に、いや昨日運動行ったら結構好きでしたね、てか俺もともと運動好きだし、なんでかっていうとみたいな、まあ、適当なこう嘘じゃないんですよ、嘘じゃないけど、自分のその運動、自分に運動が合っているという根拠をひたすら探す。全ての人にあるでしょ。運動が嫌いだといえば嫌いというふうに説得することもできるし、運動が好きだといえば好きだというふうに説得することもできる。なぜかというと人間はそんなにはっきりしてないからね、 100% だから、まあ思い当たる節があるでしょ。あ、そういえば俺運動好きかもしんない、なぜかというととか、いややっぱり俺運動好きじゃないでしょ、なぜかというと、まあ両方のパターンいけるじゃないですか。だからまあ今日チョコレート食べないって言って、でも例えばチョコレート食べてね、いやチョコレート食べましたよ、なぜかというとポリフェノールがとかね、まあ、少しのチョコレートで幸せになれるんだったらたくさんのドラッグ使って幸せになるよりもっともっとマシでしょとか、いろいろ言えるじゃないですか、なんとでもね。じゃあチョコレートを毎日一かけら食べて、じゃあ僕が早く死ぬ可能性がどれぐらいあるんですかとかね、それで縮む命が1週間だとしたら、その1週間くれてやりますよとかね まあまあまあ、そこまで誰も気にしないでしょうけどね。他人がチョコレート食べるとか食べないとかどうでもいいんでしょうけどね。まあ何が言いたいかというと、とにかくなんかこうできない、できないとかしてはいけないとか、ね、そこはあんまりフォーカスしない方がいいですよね。最初の話に戻ると、例えば皆さんが次回電車とかバスに乗った時におならをしてはいけない、おならをするな、おならをしてはいけないと100回言ってください。心の中でだんだんね、お腹の中でおならが作られていくと思います。我慢できないぐらい膨らんでいくと思う。そんなもんですよ。やっぱり考えないのが一番いい。忘れるのがね。おならをしないためには、例えば、うん、例えば何、おならに全然関係ないことね。だから天ぷらそばとかお子様ランチとか考えたらダメですよ。食べ物を考えるとやっぱり胃とか腸が動くからね。胃とか腸が動かないように何考えればいいかな。全然関係ないことね。アップルストアとか、アップルストアのバックオフィスで誰かが僕の MacBook のディスプレイを交換してるとことか、もうそこにはなんかおならのおの字もないですよね。はい。まあまあまあまあ、何の話、やっぱりリハビリが必要だと思います僕には。はい、皆さんもこれからちょっと9月のリハビリ一緒にやっていきましょう。それでは元に。